じゃあレビ記24章祈りましょう。主主主ハレルヤハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、今日もこの御言葉で私たちが祈るように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に命じて灯火を絶えず灯しておくために灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせよう、
この油純粋な油、これ聖霊様ですね。聖霊様、灯神油の質の良い純粋なオリーブこれは聖霊様がこの油、純粋な油として表現されているんです。三節、
アロンは会見の天幕の中、証の箱の種幕の外側で夕方から朝まで主の前に絶えずその灯火を整えておかなければならない。これはあなた方が世を守るべき永遠の掟である。
アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外、これは外といったら聖所ですね。垂れ幕の中は死聖所、証の箱はこの死聖所にある。だから死聖所の外ですから聖所です。聖所にこの純粋の油を灯す、そのところですね夕方から朝まで主の前に絶えずその灯火を整えておかなければならない。これはあなた方が世々に守る掟、永遠の掟、聖霊呪文をね、ずっと私たちが灯すことが重要ね。これは4節、
彼は純金の燭台の上にその灯火を絶えず主の前に整えておかなければならない。あなたは小麦粉を取り、それで和型のパン12個を焼く。一つの和型のパンは10分の2エパである。
これは御言葉ですね。御言葉のパン、イエス・キリストです。イエス・キリストが御言葉は人間となって来られた、そのイエス様とイエス様の御言葉です6節、
それを主の前の純金の机の上に一並び6個ずつ2並びに置く。
これは12個ですけど、6個6個ずつ、だから12直、だから先民のための御言葉です。先民のための御言葉。7節、
それぞれの並びに純粋な乳香を添え、主への火による捧げ物としてこれをパンの記念の部分とする。
この香の壇ですね。これは祈りです。祈り、だから3つが今この聖所に備えられてるね。金の燭台、純粋の油、聖霊の意味するんですね。また御言葉、イエス・キリストの御言葉がそこにある。また中二個ですね。中二個また高能壇というものを、この三つ、だからこの三つがいつもこう三密体のようにね動きますよ。私たちの心の中で、聖霊、祈り、また御言葉です。御言葉じゃあこの旧説、
これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への火による捧げ物のうちから彼の受け取る永遠の分け前である。
だからアロンとその子ら、大祭司ですね、大祭司の子供たちがこれを聖なるところで食べる。その聖所で食べるんだ。12個の このね、その食べるもの、それを金の食台があるところで祈りながら食べる。食べるということは信じるということよね。御言葉が信じるようになるのは聖霊の働きよ。聖霊様は私たちの祈りによってですね、祈りによって。だから御言葉を握って祈る。そしたら聖霊が信仰を与える。だから御言葉はね、聖霊の働きなしでわからないね。信仰が入らない。まあもちろん知識ではわかるでしょう。けど信仰になるのは聖霊の照らしですよね。だから聖霊様は私たちの祈りを、また聖霊様の助けによって祈りができるし、全部これが3つが連結してるんです、ね、どっちが先か、どっちが先、その3つが1つです。だからこのその中で一つも欠けてると、じゃあ御言葉御言葉御言葉というと立法主義者になってしまうね。まだ祈り祈り祈りだけ祈りだけ、山のね、変な人になりますよ。だから祈り主義、とにかく主義になるとダメです。まだ聖霊聖霊聖霊聖霊だけ、御言葉も無視して聖霊聖霊、ね、これもう身が結ばない。聖霊がおられる理由は御言葉を私たちにこう食べさせるため、大祭司がそれを食べる、信じる、それを信じたものを民に教えるんですね。だから私たちもこの毎日これが必要ですよね。夜から朝までだからね、毎日それが必要ですよ。余裕を守るべきだと。夕方から朝までずっと灯す。だから私たちが御言葉を読むこと、読んで祈る、御言葉が、私たちに祈りを教えるんですよ。祈りの方向、それを祈りなさい、ね、求めるんですね。御言葉を求める。私があなたを憐れんだように憐れみなさい。しかし主よ、私は憐れみが足りません。だから祈るんですよ。憐れみをください、私が愛することができるように愛をください。そうすると御霊がね、その働きをする、この信仰として。だから食べさせる、行わせる、それが聖霊の働きよね。だから御言葉だけとすれば、その人は固い人になる。それで偽善者になるやすよ。だからその人には憐れみもない。いつも自分が正しい、いつもモーセの座に立ってこう教えようとする。だからその御言葉を得る過程を知らないからよ。ああ、これは御言葉は私のものじゃなくて主のものだ、聖霊様のもの、それを聖なるものところで食べる、食べる、信じる、三つの中で座ってる、そのイメージを持っていってくださいね。祈り、功能団、御言葉、聖霊、その中に信仰が生まれる。信仰が何の信仰か、御言葉の信仰よ。 자, 주세스.
사테이스라엘의女を母とし、エジプト人を父とする者がイスラエル人のうちに出たが、このイスラエルの女の息子とあるイスラエル人とが宿営の中で争った。
じゃあエジプト人がイスラエルの女性と結婚したんですね。まあこれはエジプトであったことでしょうね。それで子供が生まれてるんです。そのイスラエル人のうちに出たその人がね、このイスラエルの女の息子は息子とあるイスラエル人とが宿営の中で争った。注意せす
その時イスラエルの女の息子が皆を冒涜して呪ったので、人々はこの者をモーセのところに連れてきた。その母の名はシェロミデで、ダン部族のリブリの娘であった、
じゃあこの皆を冒涜した私たちが本当に気をつけなければならないことは、主の皆を冒涜すること。主の皆は約束でしょう。主の皆は御言葉です。御言葉を冒涜する、まあ、その中で、もう全てが止まってしまうんですよね。冒涜すると、イエス様を冒涜する、聖霊を冒涜する、そしたら、ね、信仰が生まれない。信仰が、私たちが救われるのは信仰によってよね。この御言葉、聖霊、イエス・キリスト、聖霊、また御言葉を聞いてくださる父、この三位一体神様の恵みによって私たちが得られた信仰、ね、信仰もプレゼントだからね、ピョンと与えられる、スッと入る、ここにスッと入る。その過程で私たちがイエス様を信じて永遠の命が与えられる、救われたということよ。しかし冒涜するとそれは止まってしまうね、止まってしまう。この三位一体のチェーンが切れる。だから、まあ何か争ったり何かあっても、絶対この神様に対して冒涜、主の皆に対する冒涜、とかしないこと、これが知恵ですね。このかわいそうな人間はそのようなことをしました。12節、
人々は主の命令を待って、彼らにはっきりと示すためこの者を監禁しておいた。
それで23節、
モーセがこのようにイスラエル人に告げたので、彼らは呪った者を宿営の外に連れ出し、彼に石を投げて殺した。こうしてイスラエル人は主がモーセに命じられた通りに行った、
じゃあこれがね、イスラエルの宿営から断たれたという意味はね、天国に入れなかったという象徴ですね。だから信仰が生まれない、本当に、私たちにこの信仰をプレゼントしてくださる。信仰はプレゼントで、憐れみよ、憐れみ、恵み。だからそれを冒涜して、信仰が生まれない。私がこの堕落した人見たんですけどね、もう良い信仰を持ってた人なんですけど、彼がまあその罪を続けて犯して主の警告をずっと受けるんですけど、やまなくてずっと続ける。ある日、自分から何かがスッと外に出る それから信じようとしても信仰が湧かない。ただ自分が分かってるのはね、自分は地獄に行くんだというその思いしか出てこないんです。だから私たちがね、このイエス様を信じて救われたというそのあれを大切にしないといけない。当たり前のように思ってはいけないんですよ。自分がイエス様を信じて救われたという思いをね、これを大切にします。もちろんヤコブのようにも私たちがなるんでしょうけど、いつもね、主への恐れもあって主を求める心、イスラエルだと言われるね、ヤコブよ、イスラエルよ。だから私たちがね、完璧だから救われるんじゃ絶対ありません。主の憐れみによって救われる。だから冒涜だけはしてはならないと、ね、言われるんでしょ。だからこのケースよ、このケース。使徒の働き25章一節から見ましょう。
ペストは州総督として着任すると3日後にカイザリアからエルサレムに登った。すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを訴え出て、パウロを取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害するために待ち伏せをさせていた、
じゃあこの祭司たち、さっきも言ったようにね、立法、トーラに傾いて、自分の努力だけが残ってる。祈りもしない、また聖霊の意味もわからない。だから信仰が入れない。だから人殺し、心しかないのよ。聖霊によって満たされてイエス様を告白してる、そのパウロを憎んでる。イエス様も憎んで殺したんだからね。だからもう自分はもう聖書全部覚えて歩くんだと。これ危ないよ、危ない。その人韓国でもね、クリスチャン学校通ってた人がもっとひどいよ。だから祈りと聖霊を教えないと、御言葉だけずっと教えて、それ勉強、また試験、その人がこの祭司たちのようになる。自分は正しい、相手が悪い、いや私は学校で全部学んでる、傲慢、プライドだけが高くなる。絶対クリスチャン学校がそんなになってはいけない。頭だけ大きくする。本当の立法というものはね、謙遜にさせるんですよ。ああ私は本当に惨めなものです、この死の殻だから誰が私を救い出してくれるか。パウロはそれで、ね、主の助けを受けて聖霊の、ローマ書8章という聖霊の素晴らしい祝福を受けるんでしょう。だから御言葉だけこう強調するところは危ない。聖霊を無視し聖霊を冒涜する人たちも危ないし、しかし聖霊聖霊聖霊とね、聖霊の賜物賜物、それだけ言って御言葉をもう無視する、それも危ないよね。とにかく偏ったら危ないよ。山で祈る祈る祈る祈りばっかりすることも、祈祷運動祈祷運動、韓国にたくさんあったけど、御言葉がないともう本当に山の、ね、 山の霊というものになってしまうのよ、ね、御言葉がないから。じゃあ四節。
ところがフェストはパウロはカエザリアに拘置されているし、自分は間もなく出発の予定であると答え、だからその男に何か不都合なことがあるなら、あなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下って行って彼を告訴しなさいと言った。フェストは彼らのところに8日あるいは10日ばかり滞在しただけで、カエザリアへ下って行き、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じた。パウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てたが、それを証拠立てることはできなかった。しかしパウロは弁明して、私はユダヤ人の律法に対しても宮に対しても、またカイザルに対しても何の罪も犯してはおりませんと言った、
うん、このようにね、私はユダヤ人の律法トーラですねに対しても、宮に対しても、またカイザルに対しても何の罪も犯しておりませんと言ったね。九節。
ところがユダヤ人の関心を買おうとしたフェストはパウロに向かって、あなたはエルサレムに上り、この事件について私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねた、うん、
じゃあエルサレムに上ろうとすると彼は途中で殺されるんですよね、けどこのペストはそのようにね、ユダヤ人の川に立って上るかとそのように言ったんです。その時聖霊様が知恵を与えるんですね。出世から見ましたね。
するとパウロはこう言った。私はカイザルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存知の通り、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした、
うん、自分はユダヤ人に、この意味はね、カイザルの法廷、これローマ人だということ、ローマ人これが知恵ですね、じゃあ注意です。
もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとはしません。しかしこの人たちが私を訴えていることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイザルに上訴します、うん、
このことを、まあ、もちろんこのパウロはローマを見るそのような思いがありました。ローマにも行ってローマの人たちに福音を伝える。じゃあローマで、ローマに、イエス様を信じる人々がいたんですね。それはペンテコステの時、聖霊に満たされた人たちによって、この説教を聞いて3000人5000人が救われた。そのところでローマからの来たユダヤ人たちがいたんですよ。その中ではプリスキラとアクラですね、その人たちがそこにいたんです。だからその人たちを会いたい、けど彼らはローマから追い出されたんです、ね、それでこのパウロと会ったりしていろんな選挙活動をしたんですけど、自分はローマに行きたい、ローマでもメッセージを伝えたいという思いがあったので、カイザルに上告しますとそのように言いました。中二節。
その時フェストは陪席の者たちと協議した上でこう答えた。あなたはカイザルに上訴したのだから、カイザルのもとへ行きなさい、
うん、もうこれはもう変更ができないんですよ。ローマ人は、カイザルに、まあ、行って 裁きを受けると言ったら誰も止めることはできない。だからローマ人の特権でした、その当時のね。パウロはローマ人の市民権を持っていったんですね。それをうまくよく使ったんで選挙のためにだからこの中東でね、日本人といったらすごく尊敬されてる、特にアラブ系の人たちにね。なぜかというと別の尊敬心なんですけど、自分たちはもう強い国家から圧迫を受けてる。しかし日本は以前小さな国なのに大きい国を打ったというそのところで尊敬心もあるし、まだいろんな別の意味で尊敬心もあるんです。だから中東のところに私たちこの子供たちがね、選挙士になっていったら、このケースよね。パウロがローマ市民権を使って、自分はユダヤ人ではない。もちろんユダヤ人だけど、ユダヤ人に対して私は罪を犯してないと、そのようにこう区別するんですね。自分はローマ市民だと。13節。
数日たってからアグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表するためにカイザリアに来た。二人がそこに長く滞在していたので、フェストはパウロの一件を王に持ち出してこう言った。フェリクスが囚人として残していた一人の男がおります。私がエルサレムに行った時、祭司たちとユダヤ人の長老たちとがその男のことを私に訴え出て罪に定めるように要求しました。その時私は被告が彼を訴えた者の面前で訴えに対して弁明する機会を与えられないで、そのまま引き渡されるということはローマの慣例ではないと答えておきました。
だからこのローマ市民というあれがどんなにその当時力を持っていたかということが分かるね。王や総督も自分たちで相談する、そのぐらいですよ。もう簡単にユダヤ人だったらもう簡単になんか処分したでしょう。しかしこれはローマ市民だ。17節。
そういうわけで訴える者たちがここに集まったとき、私は時を移さず、その翌日裁判の席についてその男を出廷させました。訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。
この内容ですよ、ね、この裁判の内容はイエス様がこの死んでよみがえられた、生きている、そのことが裁判の内容なんですね。それをローマのシーザーにね、それを送るんですよ。だから、その内容、もちろんローマシーザーも後で聞くんですけどね、そのところまで行く過程の中で書類がね、大勢の人々に読ませる。またその法廷で千人台帳、もう百人台帳、ちゃんと全部聞くんですね、それは。すごい、すごいじゃない。だから、このパウロはこれを利用してたんです。だから、百人台帳がね、パウロを移動する船をあれするんですけど、パ パウロに抗議を持っていった。もうすでに信仰が入ってる。だからローマの兵士たちはね、ローマから給料をもらって全世界に使わされた宣教師になっていったんですよ。すごいよね。だからこの聖霊が福音を語るこのパウロのあれを用いて、ローマの兵士たちが次々イエス様を信じるようになっている。だからこのまず20節。
このような問題をどう取り調べたらよいか、私には見当がつかないので、彼にエルサレムに登り、そこでこの事件について裁判を受けたいのかと尋ねたところが、パウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出たので、彼をカイザルのもとに送るときまで守っておくように命じておきました。
じゃあこれ素晴らしいことですね。それで、もう本当映画見てるようなね、選挙ドラマです。22。
するとアグリパがフェストに、私もその男の話を聞きたいものですと言ったので、フェストはでは明日お聞きくださいと言った。こういうわけで翌日、アグリパとベルニケは大いに意義を整えて到着し、千人隊長たちや市の首脳者たちに付き添われて行動に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れてこられた。
千人隊長でしょ。もうこのように王が動き、総督が動く、そのようなね、騒動でしょうね。大騒動です。イエス様が死んでよみがえられたという、こんな素晴らしいことはないんでしょう。24節。
そこでフェストはこう言った。アグリッパ王、並びにここに同席の方々、ご覧ください。ユダヤ人がこぞって一刻も生かしてはおけないと呼ばわり、エルサレムでもここでも私に訴えてきたのはこの人のことです。私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし、彼自身が皇帝に上訴しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。
エルサレム全部がね、騒動です。その当時にはもうマスコミとかはないけど、この兵士たちとか、そこに集まった群衆たちによって、もうふわーっと広がる。もうニュースがないし、テレビもないから、このね、パウロの話ばっかりが、エルサレム全体また話題ですね。話題、イエス様が死んでよみがえられた。26節。
ところが彼について、我が君に書き送るべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に、分けてもアグリッパ王よ、あなたの前に彼を連れてまいりました。取り調べをしてみたら、何か書き送るべきことが得られましょう。囚人を送るのに、その訴えの過剰を示さないのは理に合わないと思うのです。
だから過剰を作らないといけないんですね。罪状、これローマの皇帝に送るんだからね。その送る内容がイエス様が死んでよみがえられたという内容。素晴らしいでしょう。これが後でローマがひっくり返る、そのことになるんです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。